品川ジャルトークスサイド B 始まるよ。うん、品川ジャルトークスサイド B は私林とトミーさんでゲストの方をお呼びしてワイワイするラジオです。今回も前回前々回と引き続きスクエス新潟の実行委員長伊藤純平さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
なんか林さん若干声が疲れてる感じがしたんですけど、気のせいか。
いや、そうそう。
3本撮りとなるとさすがに疲れるみたいな。
そう、前回の川口さんの時もそうだったんですけど、もう3本目はしんどい。
なるほど。テンション上げていきましょうよ、せっかくなん
で。じゃあ、今回3本目ということでボーナストラックということで、前回前々回はスクエス新潟の話をたっぷり聞いて、
はい、ありがとうございました。本当に
このラジオを聞かれてる方はスクエス新潟行きたいなってなったんじゃないかなと思いますと、
はい、
今回はそんなスクエス新潟を作り上げている伊藤純平さんがどんな人間なんだというところをトミーさんが深掘って
くる。おお、ね、怖いな。
言うてもね、新潟と東京なんでそんなにお互い知ってるわけじゃないんですよね。
まあ、確かに確かに、うん、そこまでですよね。
もともと僕が知ってたのはやっぱりコンパスとかで、
はいはい、
アジャイルテスティングナイトかな。
そうですね、
あれをよく、はい、開催されてて、
はい、
あれはウィングワークの活動なんですか？
そうなんです。
コミュニティじゃなくて。
あ、コミュニティじゃなくて、そうなんです。あのウィングワークの活動で、
はいはい、
それこそ、まあ、あの前回前々回アジャイルテスティングデイズの話をさせてもらったんですけど、うんうんうん、我々がアジャイルテスティングナイトっていう社内イベントを立ち上げたのはそれがきっかけなんですね。
はあ。
名前が似てるんでなんとなく気づいてるとは思うんですけども、
うんうんうん、
2019年のアジャイルテスティングデイズに行った時に、うん、こういうイベント日本でやりたいって私が叫んでて、うん、川口さんにじゃあスクラムフェス新潟やればっていう話をしてはいたんですけども、うん、そもそもアジャイルテスティングデイズって日本に知名度ないですよねっていう話してて、うんうん、じゃあこのカンファレンスがどんなものかっていうのを日本でみんなで説明しようっていうノリから始まって、
うん、
でその会話の時にですね、まあ、ドイツで会話してる時に、私が日本にいる当時の上司になんかこういう会話してるんでちょっと社内でイベント開きたいんですけどいいですかねって言ったら、すぐその上司がですね、設定してくれて、
はい、
でその設定してくれたのがアジャイルテスティングナイトっていうやつで、うん、社内イベントをやりますって予算取ってくれて、あの時は本当にお酒も用意して軽食も用意して2時間たっぷりアジャイルテスティングデイズに行った参加者たちから話を聞くっていうようなイベントですね。
それはもしかしてオフラインでやってます？
あ、もちろんもちろん2019年当時なんで。
なるほど。じゃあ僕は知るより前やな。
あ、多分そうですね、うんうんうん、2019年の11月に本当第1回目のアジャイルテスティングナイトっていうのをオフラインで開催しました。
それ新潟でですか？
いえいえ、実はウィングワークって六本木に本社があって。
なんと。
はい、六本木での本社でやりましたね。
あれ、ちょっと待って、俺行ってるかも。
え？
え、社員しか来てないイベントですか？
いやいやいや、いろんな人呼びましたよ。
なんか海外のカンファレンスでこんなことを喋った、あ、誰やっけ、なんか俺行ってる。
なんだ、来てるんじゃないですか。
行ってる気がする。あれや、きっとドイツのイベントの話をいっぱいしてた。
はいはい、それ。
なるほど。
確かに行ったことありますっていう人はよく見ます、
うん、誰が喋ってたかが思い出されへんのか残念ですけど。
今コンパ参加者入ってます。
あ、やっぱり。あ、じゃあその時から知ってんねや、一応。
あ、その時そう登壇してたのが私です。
そうかそうか。あ、覚えてましたよ、僕。見た。
あ、よかったよかった。
なるほどね。
そこから繋がってたんですね、実は。知られざる事実が今発覚しました。
そっか。でコンパスで多分だからそこで俺は参加して面白かったから、その後やってらっしゃるイベントで時々参加してるんだわ。で昔聞いたとなんか違うなとは思ってて、だいぶ社内イベントっぽい感じのやつを最近やってらっしゃるんで。
あ、そっかそっか、そうですよね。あの時は本当に、それこそ川口さんと山口哲平さんと、
あ、そう、哲平さんいた、いた、
そうそう、うん、あと永田さんとブロッコリーさん呼んで、まあ、5人で普通にソファーでなんか5人でじゃれ合いながらただただ食べる会っていうのをやってたんですけどあれが楽しかったんですよ。
そうね、なるほど。
でこれ継続しようって言ってて、まあ、あれからずっと四半期に1回はやろうっていう話で、
うん、
今もうあの先日やってきたんですけど、もう9回ですね、あれからもう数えて、うんうん、9回目をやったところです。
オンラインで YouTube でやるようになってから妙にこう何やろ、スタジオっぽいすごい凝った日があったりとかするじゃないですか
あれも面白くてですね、あ、そっか、あのアジャイルテスト、あ、ごめんなさい、スクラムフェス新潟で1個紹介し忘れたんですけども、
はいはい、
今ネタ出しをすると、実はキーノートでダニエルっていう話をしたんですけど、
うんうん、
もう一人キーノートのオファーをしてて最近承諾してくれた人がいます。
ほう、
その人誰かっていう と、新潟に株式会社ソルメディエイジっていう会社があって、主にプロジェクションマッピングの事業をやってる会社なんですけども、
うんうん、
そこの社長の丸山さんっていう方がいらっしゃってですね、
はいはいはい、
実はその人が、私にニーノっていう場所を教えてくれて、
うんうんうん、
実は近所に住んでるんですけど、
うん
でまあ、ずっと仲良くてですね、あの、うん、一緒に面白いことやろうよってずっと言ってて、
は
まあ、そういうゆかりがあったんで、あ、じゃあちょっと本当はですね、なんかそのキーノートで日本酒作っている誰かを呼んだら面白いだろうなって思ってたんですけどそれずっと探してたんですよ、
うん、
なんだけど、いや、よく考えると、まずは身近に丸山さんいるから、まあ、ちょっと発表してもらいたいなって言って本人に言ったら、うん、あ、いいよって言ってくれたんでちょっとあの日本酒を作る人は来年に取っといて、今回はまず丸山さんかなと思ってあ、で、あの、ごめんなさい、話が長くなって、その丸山さんがそのニーノっていう場所でスタジオ持ってるんですよね、
はいはいはい、
でそこで1回収録した覚えがあって、
うんうん、
それをそうトミーさんに紹介したことがあるんですけど、結構綺麗に YouTube 撮れてるんですよね。
そう、なんか放送局かこれはって思って
そうそうそうそう、グリーンバックのちっちゃいスタジオがあってですね、
は
あ
は
あ、で、まあ、やっぱそれを専門でやってる人なので、ほんと綺麗に撮ってくれて、
うんうんうん、
ほんとバーチャルの世界の中で放送局みたいなイメージの、動画が撮れましたね。
なんか金かかってんなと思って
でも金かかって、あ、でもあのお友達価格でもちろんやってもらいましたそう、そういうなんかいろんな取り組みはあのやってますね、アジャイルテスティングナイトで。
他にもコミュニティ活動なさってますよね。
ああ、はい、やってます。
何やっけ、ジャストと
ジャストやってます、はい、
確かこの間の時に話題に出てたシグ SQA とか、
はい、そう、シグ SQA やってます。
ジャストはちょっと有名なんでなんとなくは分かるんですけど、シグ SQA って僕初めて聞いたんですけど。
ああ、そうですね、あんまりあの露出していないので、うん、まあ、知らない人の方が多いとは思うんですけど、あのテストのコミュニティで、まあ、有名な人で言うと、あの電通大の西先生っていらっしゃるのって知ってますかね、皆さんね。
僕は葛飾の人たちとあるので、西先生は名前がよく名前出てきますね。
ああ、そっかそっか、なるほどなるほど、そうそうそう、よく。
私は存じ上げないです、すいません、
うん、いやいや、いいんですよ全然。あの
デブオブスデイズかなんかで喋ってた気がする。
喋りました喋りました、そうそうそう、デブオブスデイズで西先生も話したし、私も実は話したし、
うん、
なんかテスト界隈の人が2021年のデブオブスデイズで結構話してますね、
うんうんうん、
まあ、まあまあ要は西さんとか、あとさっきトミーさんから出たテストの街葛飾 で、オンライン区長をしております伊関さんとか、
はい、伊関さんはあのアジャイル系のイベントにスーツでいらっしゃる方で
一応区長なんでって
僕はよくわからないなと思いながら区長だとスーツ着るのか
結局みんな謎なんですけど、うん、まあいいやそうそうで、シグレスキュー A は何やってるかっていうと、まあ、さっきもちょっとあの話させてもらったんですけども、モダンな QA ってなんだろうねっていう話を議論しているコミュニティっていうと分かると思うんですけど、分からないかもしれないんですけど、まあ、今時代はウォーターフォールからアジャイルになって、じゃあ品質保証そこでどうするかっていう話で盛り上がったりとか、でも結局今アジャイルでさっき言ったようにホールチームアプローチって全員で品質に取り組んでるけど、昔を振り返ると TQM っていうのがあって全員品質って言ってた時代があるんですけど、それと同じことをやってるんだよねっていう議論をしたりだとか、結局振り子のように進んでは戻ってって同じような話をしていて、でもモダンな QA って何って言った時に、なんか定義したよねって言った時に、QM ファンネルっていう定義の仕方をしてて、でそれは何かっていうと、まあ、ざっくり説明すると、QA って一言で言ってもいろんなスペシャリティがあって、例えば、テストエンジニアだとか、自動化をするような、自動化エンジニア、我々パイプラインエンジニアって言ってるんですけど、あと QA エンジニアって大きく言うとその3種類のスペシャリティがあるし、それぞれに対して、まあ、ロール、まあ、レベル感があるので、そういうところ定義していこうっていうような議論をいつもしているようなコミュニティですね。
ホームページは一応今見てるんですけど、活動頻度ってそんな頻繁なもんなんですか？
あの全然時期によって変わるんですけど、今はジャスト東京が3月にあるので、まあ、それに向けて準備してて週に1回は集まってはいます。ただ普段は1ヶ月に1回とか2週間に1回っていう時もあるんですけど、まあ、どっかで発表するっていうと結構頻度は高まるっていう感じですね。
ジャスト東京とシグ SQA は関わりのあるコミュニティなんですかね？
いや、まあ、直接関わってるわけではないんですけど、まあ、私はジャスト新潟の実行委員やってますし、
はいはいはい、
昔ジャストにいたっていう人もいるし、もちろん西さんもジャストの運営委員長みたいなそんな人なので、関わりは深いって言ってもいいと思います。
あ、なるほどなるほど。
なかなかこうテストのコミュニティにはあの開発者側としてはあんまり、
そうなんですよね
今まで知らない世界でしたね僕は。
だからそういう意味でもう一回ギャザリングしてみんなでワイワイ話したらいろんな新しい気づきがあるんじゃないかなって思ってるんですよね。
テストの人たちって怖いんじゃないですか？
ちょっと待ってください、そういうイメージですか？多分テストの人たちは 逆だと思ってるかもしれないですね。
あ、そうなの？
アジャイル系の人って、アジャイル系っていうか開発者の人たちって怖いっていうイメージ持ってる可能性があります、
え
でもなんでテストの人たちって怖いっていうイメージがあるんですか？
あ、もう僕はこのなんか開発業界長いんで昔話になっちゃうんですけど、
はいはい、
その V 字モデルとかを一生懸命やってた頃に、
はいはい、
やっぱりあのいよいよ締め切りで納品が近づいてきたになったら品質管理部とかが出てきて、
ああそういう感じか。
そう、いろいろ怒られる系なんで、なんでこんなことやってへんのとかってペーペーだった僕はビビりながら今更言われてもな
そうなりましたね。
そうそうそう、
なんで後半に出てくるんでしょうねあれね。
昔はそういうモデルだったんです。
なんかね、昔から思うんですけど、分かってるんだったら先に言えばいいなとか思いながらで最後に吊るし上げみたいなことしてたんで、なんか違和感だったんですけど、あ、やっぱり昔からそうなんですね。
昔の方が色が濃かった気がしますね。さすがに今は繰り返されてきて、そんな無茶なことは言われないし、もうちょっと早めのスケジューリングとかされるとか、怒られるのがマネジメントの方に移ってるとか計画してなかったのがおかしいよねみたいな流れはあるんですけど、 昔はそのいよいよ我が社にも品質管理部作るぞみたいなのになったんで、
お
そうするとね、作ったものがバグだらけっていうところからスタートしてたんで、最初の印象はあんま良くなかったっすね。
やっぱりどこもそうなんですかね、
うん、
うん、昔はそんなイメージがあります。私も 何度か経験してますね。でもそんな怖いことないですよ、みんな頑張ってるし。なんかテスト頑張るって私の中ではすごいことだなと思ってて、なんでかっていうと、要は人が作ったものをテストしてるので、それってすごい頑張ってるなって思うんですよね。
いやーそうっすよね、
わかります、うまく表現できないんですけど、
いやなんかふざけんなよって思いそうだなって。
うん、そうそうそうそうそう、そうな、普通はそうですよね。
うん、
最近はその品川ジャイルとかの活動を通じて、林さんとか川口さんとかとお付き合い僕もだいぶ長くなってきたんで、
うんうんうん、
そうすると彼ら皆さんありとあらゆる作業をリスペクトしてるんですね。
ああ、わかります、わかります。
あの気持ちがやっと僕にもちょっと育ってきつつあるので、今は
そうなん、
それまではやっぱり なんていうのかな、自分の仕事に対するプライドとかの方がプライオリティ高かった気がしますね。
それはちょっと意外でしたね。いや確かに川口さんとかって本当になんていうんですかね、こうリスペクトの心がすごく強くって、
うんうん、
なんか頑張ってる人を応援してあげたくなる人じゃないですか、川口さん。
そうなんですよ。
あ、そうですよね、
うん、めちゃめちゃ応援 してくれますよ、何やってても。
いや本当にそう、否定しないし、間違ってることはちゃんと間違ってるって言ってくれるんですけど、うん、なんかこういい方向に持っていくことに関しては本当すごいなって思うんですよね。
うん、全く同意ですね。
なんで私も本当に尊敬する一人ですね、川口さんに関しては、うん、だからここまでスクランフェス新潟もできているっていうのもあるんですけど、
うん、
そういう意味だと私から見ると品川アジャイルの人ってみんなそんな感じがしてますよ。
まあ、大体こうそれができるようになるまで帰れまてんとかやらされるんで。
そんなんすかそれ。お前リスペクトするまで帰らさんぞみたいな。
そう。
怖いコミュニティなの。
なんかでもほら配信とか頑張ってくれてるじゃないですか。
はいはいはい。
あれはなんかすごいボランティア精神がすごいんだなと思って感心して見てます。
そうね、すごいですよね皆さんね、
うん、すごい。
僕あれですやん、
あれ完全ボランティアですよね。
完全ボランティア。
あ、そうですよね。
ただ美味しいお肉はごちそうになったりしますよ。
そうっすね。
あ、まあまあそれぐらいはないとですよね。でも
結構モチベーションとしてはその純平さんとかとも多分共通するものがあって、
あ、はいはい、
いい開発であったりとかいいコミュニティを世の中に広げていきたいし、あのギャザリング楽しかったよねみたいなものをみんなにも味わってもらいたいみたいなところがあって、で配信っていうところを通じてそれができるのであれば配信やればいいんじゃないかなみたいな。
うんうん、そうで、そう、
それだけですよ、それだけですよ。
今の話聞いて本当に私も共通するところがあるって言われると本当にそうだなって思いました。うん、私も結構まあ、テストで悩んで、いや要は QA っていう世界にいてずっと悩んでたし、なんかみんながもっと幸せになった方がいいんだろうなと思って、うん、こういうギャザリングとかやると盛り上がるんだろうなとか、なんか常にどうしたらこう苦しまないでみんなハッピーになるのかなっていうのを考えてたりもするので、うん、なんかちょっと今すごい共感しました。
川口さんがいろんな方をリスペクトしててすごいって純平さんおっしゃってましたけど、私はなんか旗から見てると純平さんもそういう人だと思って見てます。いやい
やいや、確かに確かに。
私はなんか まだ足りないなって思いながら川口さん見て
る。より高みへ。リスペクト合戦ですね。
なってますね。
そんな純平さんを僕は個人的に認識したのが RSGT の字幕つける時だったんですね。その動画配信の後だったんですけど、
はいはいはい、
動画配信の後それをこう公開するよってなった時に、日本語のやつは英語に、英語のやつは日本語に字幕つけたいっていう話があって、
あ あ、そうでしたね。
最初僕一人だったんですけど、うんうん、気づいたら純平さんがやってたっていう。
あ、そっかそっか。あれ最初トミーさんやってたんです
けど、最初は野中さんのやつを英語にしたいっていう話があって。
ああ、そうそうそうそうそう。
で、
あ、そうですね、思い出しました。あれです、2021年の RSGT でジャネット・グレゴリーがキーノートに出てて、で俺がずっと川口さんにこれって日本語字幕いつつくんですかって言ってたんですよ、うんうんうん、でなんか今トミーさんがやってるからって言ってたんですけど、うん、なんか私がしつこく言ってたら、じゃあ伊藤さんやった方がいいんじゃないって言われて、うんうんうん、あ、じゃあ私はやりますって言って、うんうん、でそうそうそうそう、なんかその中に入ったらトミーさんが今トランスクかなんかでやってるっていう話で、
うんうん、
あ、じゃあ私ブルーでやってるんでちょっとやりますって言って、うんうん、なんか 2,3 週間後にこんな感じでできましたったら、それがそのまま反映されたみたいな。
あの頃僕は野中さんに精一杯で、あの他の一切手ついてなかったですからね、ただのバックログだったから。
あ、よかったよかった。じゃあ、あの時やってよかったな。
そうそう、あの辺もだから貢献、あの配信班に意外と純平さん関わってたよって思いました。
ああ、なるほど。あ、よかったよかった。冒頭にアジャイルテスティングデイズの話したんですけど、あのフェス感が良かったっていうのもそうなんですけど、やっぱり素晴らしいキーノートがいっぱいあったんですね、あのアジャイルテスティングデイズに、
うん、
あのやっぱりアジャイルテスティングデイズっていうものを日本に広めるにはどうしたらいいかってずっとあの模索している中で、やっぱり素晴らしいキーノートが YouTube で見れるんで、いや、それは日本語にして、あ、要はサブタイトルつけて、うん、公開したらなんか面白いんじゃないかと思って、うん、そこから結構あのアジャイルテスティングデイズのキーノートを何本か字幕つけてたら、2021年の RSGT でジャネット・グレゴリーがとうとう日本に出てきたので、うんうんうん、あ、これはもうちゃんと字幕つけて発信しないとみんな分かってくれないだろうなと思って、うん、すぐにそっちに飛びついたっていう感じの経緯ですね。
あ、他にもじゃあ何本かやってらっしゃったのね。
そうなんです、あのアジャイルテスティングデイズの YouTube チャンネルに実はあのキーノートスインジャパニーズっていう再生リストがあるんですけど、
はいはいはい、
そこに 2,3 本入ってるのか、3本ぐらい入ってて、うんうん、それは全部私が訳したやつです、ね、
はあ、あのごいこ、アジッチさんでしたっけ。
はい、ごいこアジッチさんのキーノートもあります。
あれだけは見ました僕も。
ありがとうございます。そうそうそう、ごいこ面白かったですよね。
めっちゃ面白かったですね、あの動画。
あれは見た方がいいですよね。
エンターテイナーですね。
いや、本当そうそうそう。
どんな内容だったんですか。私見てないんで、ちょっと軽く触りだけでも教えていただけると。
なんか5 Key Things って、まあ要は今の現代のアジャイルについていくには重要な5つのキーがありますよっていう内容のキーノートだったんですけど、なんか結構怒ってるんですよね。
怒ってる。
なんか怒ってる感じの口調で喋ってて、
ははは、
まあ、トミさんがエンターテイナーって言ってたのが、怒ってるうちになんか変なジョークを言ってみんなを笑わせるっていう感じの笑いがあって、
あ、なるほど。
例えばなんかクラップっていう単語を使ってるんですけど、
はは、
まあ、こういうことやってるのはみんなバカだみたいな感じの言い方をそういうなんかな、怒ってるって表現ちょっと違うか、なんかちょいちょいなんか悪い言葉を使ってみんなを笑わすっていうところがなんか見てて笑えて、
あー、なるほどなるほど。
トミーさんはエンターテイナーって言ったらそういう意味だろうなって思ってたんですけど、トミーさんどうですか。
そうね、若干こう柄悪い単語を使う、あの下品な単語と言えばいいのかな。
そうそうそう、
あ、スラング使って、
まあさすがに僕全部わかるわけじゃないんですけど、その中でもうまい本質ついて上手にこう視聴者を魅了する感じの話の流れを作りはるんで、見てて、
そうそうそう、
でかつ学びも多いっていうね、なかなかいいプレゼンですよ。
あ、そうそう、
めっちゃ面白そうですね。
あれは全然あの見て時間もったいなくないです。全然あのお得だと思います。
あの時みんなで見てね、これなんかスクフェス大阪で流したら絶対盛り上がるよねみたいな話してたんですよね、うんうんうんうん、確か。あとは、まあ、10年前だけど、あのジャネットと、あ、ジャネット・グレゴリーとリサ・クリスピンが2人で、登壇してるキーノートとか、うんうん、そういうのがあの日本語字幕ついて見れますので、ぜひ暇な時間があれば見てもらいたいと思います、
うんうん、いいと思います。 みよみよ、うん、あとはそうですね、伺いたかったテーマとしては、
うん、
はい、新潟の、スクフェス新潟に声かけていただいた、声かけていただいたというか俺が勝手に混ざってんねんけど、よく話が出てくるのが日本酒の話、よく出てくるじゃないですか
日本酒の話します。
そこちょっとね、新潟の日本酒そんな美味しいんですかと。
わあ
だいぶ煽ってきますね
実はですね、あの私あの実家が酒屋なんですよね
CM タイム入りますか、 CM タイム
、まあ、酒屋って言っても酒蔵じゃなくて単なる販売店なんですけど、うんうんうん、あの新潟に佐渡島ってあるじゃないですか、はい、最近なんか金山がユネスコ登録推薦されているっていうニュースで盛り上がってるんですけど、
もちろん佐渡島は存じてます
まあまあまあ、そういう島があって、私実は、その佐渡島出身で、
はいはい、
まあ、実家が要は酒屋を営んでいるんですけど、うんうんうん、まあ、それがきっかけかどうかはさておき、うん、日本酒を飲むチャンスが多くて、うんうん、チャンスが多くてっていうか、まあ、あの ために実家帰るじゃないですか、
はい、
そうすると、まあね、あの酒屋なんでまずは日本酒を取って家に入って、
うん、
で飲んで飲みながらちょっと家族と話すみたいな、だいたい実家に帰ると そんな感じなんですけど、
はい、
まあ、そうこうしてるうちにどんどん、あ、日本酒って美味しいなっていうのに気づいてですね、うん、あの日本酒がどんどん好きになっていったっていう経緯なんですけど、私がおすすめする新潟のお酒は、
はい、
もちろん佐渡の日本酒全般です。
なるほど。
特にツルっていう酒造の、日本酒が好きで、なんで金鶴かっていうと、うん、水がとっても美味しいんです、
うんうんうん、
あの本当に金鶴っていう酒蔵は、佐渡の金ポックさんっていう、山があるんですけど、
うん、
そこの雪解け水をちゃんと汲みに行ってそれを日本酒に使っているので、
あ、
本当に、うん、スーッと入ってくるような水のうまさを感じる日本酒なんですよ。
うん、
てっきり新潟なんで、あのお米から押してくるかと思ったけど、水できましたか
私は水派なんですよいや、いろんな美味しいお酒あるんですけど、やっぱ金鶴の水の美味しいお酒を飲むと、うん、ああやっぱり水なんだなって思わされるんですよね。
なるほど。
私結構日本酒好きで酒屋とかも行くんですけど、この金鶴は見たことないですね。
多分あんまりみんな知らないと思います。あのあまり出回ってないんで、
うん、そうですよね、東京とかあんまり出回ってない感じが、
うん、そうなんですよ。あのでも佐渡ではかなりスタンダードな蔵で、はい、みんな飲んでます。
ああ、なるほど。これスクラムフェス新潟に行くとこの金鶴が飲めると。
あ、そっか、用意しときます
ごめんなさい催促したみたいな感じじゃない
そういうことですよね。
新潟なら飲めるの、割と佐渡まで行かないと飲めないお酒ですか。
いや、新潟は割と飲めますよ。
うんうんうん、
うん、お、じゃあ、あの任努に行く途中に買ってきます
あ、でもなんかこう結構大きめの酒屋じゃないと売ってないかもしれないです。要は駅とかに普通に置いてあるような酒ではなくて、
あー、品揃えいい
と。そう酒屋じゃないとないかもしれない。でも新潟って酒蔵が確か96、7個だかあるんですけど、
うん、
なんだかんだで全部美味しいので、
うん、
あのまあ、うん、私はおすすめするのはいろんな酒を飲み比べてみて自分が一番美味しいと思ったものをチョイスするのがいいと思います。
そんなに違いがあるもんなんですか、その酒蔵によって。
正直な話を言うとですね、
うん、
そこまで私味を知っているわけではないのでさっきから水がうまいとか言ってるんですけどそんなに違うかって言われると、
うん、
あんまり酒蔵によってそんなに違いが出るとは思ってはないんですけども、
うんうん、
醸造アルコールが入った本醸造っていうお酒は、
はい、
新潟の日本酒はうまいと思ってます。
うん、
要はあの県外の、本醸造よりは新潟の本醸造の方がすごく美味しいと思います。
なるほど、
うん、なんでかは分かんないですけど新潟の本醸造うまいです。
なんかそのビールとかワインとかあとウイスキーとかってもうブランドによって味違うんですけど日本酒ってそこまで違わん気がしてて
やいやいやいやいやいやいや。
あ、違うの、あ、ごめんなさい、僕が分かってなかった、僕が分かってなかった、ごめん。
いやいやいやいやいやいや、もう今もうリスナーの7割を回しましたね。
そんな日本酒好きのリスナーに偏ってたっけ。
日本人口の7割は日本酒が好きなんで。
人口の7割。
ただ新潟、あれ、インノって、あ、スクラムフェス新潟があるインノって、新潟駅の近くでしたっけ？
あ、もう直結です。
あ、ですよね。じゃあ、新潟駅に中にポンシュ館っていう、新潟のお酒を飲み比べるとこがあるんで、
ありますね。
そこに合わせていくと。
そう、そこ行って飲み比べてみると、違いは本当に分かると思います。
そうですね、トミーさんも。
これは行かねばなりません。
で、日本酒、あ、酒蔵によって違いが分かるかどうかは、まあ、まあ、さておき、あの、純米酒と大吟醸の違いぐらいは絶対分かるはず。
そうね、そのぐらいはね。自信、ちょっと自信ないけど、俺。
あれですね、現地で聞き酒ですね。
そう、絶対分かると思いますって、私が間違ってるパターンが多いので。聞き酒大会するとボロボロになる。
他のお酒は割と飲み比べをしたことがあって、日本酒は僕飲み比べしたことがないんですよ。だから違いがあんま分かってないのは多分その経験のなさだと思うんですけど。
あ、そういうことですか。なんか最近、なんか完全にうちはネタなんですけど、うん、私と自分の妻の、うん、好きな日本酒っていうのがだいぶ分かれるっていうのが、うんうんうん、なんか新しい気づきがあって、はいはいはい、私が好きな日本酒っていうのは、なんか最初キリッとくるんだけど、うん、その後になんか米の味と、うん、その後にこう水の旨味っていうのを感じるんですけど、なんか偉そうなこと言って
ます。いいと思います。
なんですけど、あの、うちの妻はですね、最初のキリがすごく苦手で、日本酒の臭みが出るから嫌だって言ってるんですけど、なんか最近そういうキリってしない日本酒を見つけて、純米酒なんですけど、あの、今井を司っていう酒蔵の純米酒が全然キリッとしなくてスーッと入ってこれるので、あ、これはうまいって思ったって言ったので、あ、そんなになんか舌の違いがあるんだなっていう感じがしたんですよね。人によって全然うまみって違うと思っています。
もう、じゃあ、あれですね、勝手に飲んだやろうとかいう事故が起こらなくて大丈夫ですね、それね。
まあ、でも、結局、勝手に飲んでますけどね。あるじゃん、あるじゃん。
林さん、北海道じゃないですか、出身、確か。
あ、はいはいはい。
そんな日本酒にこだわりはあるの？
あ、でも、私、北海道にいたのって、その高校生までなんで、あんまり北海道で酒飲んでたっていうよりは、
まあ、高校生でそりゃまずいな。
高校生で酒屋に行ってたっていうのちょっとやばいんで、あの、はい、大学が信州大学で長野の大学に行ってて、
うん、あ、そうなんですね。
実は酒蔵の数の県、県別で酒蔵の数第1位っていうのは新潟なんですよ、うんうんうん、なんですけど、はい、第2位が長野なんですね。
へ
ー、あんまりその長野に日本酒のイメージないかもしれないですけど、実はめちゃめちゃ日本酒が盛んな土地で、で、信州大学工学部の近くにいい日本酒を出す、いい日本酒を出すというか、いい日本酒を販売している酒屋が 2,3 店舗ありまして、行っては酒を買い、研究室のみんなで割り勘して酒をするみたいな、ただれた研究成果に送りました。
そうなんだ。確かに長野行くといっぱい日本酒あるイメージありますよね。
そうですね、なんか長野、これは長野の酒だっていうのは結構マスミとかそういう、
あ、マスミ聞いたことあります
だけになっちゃうんですけど、実はこれは長野なんだよっていう酒がたくさんあって、長野にお越しの際はいろんな長野のお酒を飲んでみるのもいいかなと。
いいですね、行きます、行きます。あの、自分の妻が長野出身なんで。
あ、そうなんですね。はい、
長野はよく行く。はいはい。
さっきのその水が美味しいで行くと、なんか長野の方が雪解け水で美味しそうなイメージが。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
分からん。どっち
か。あるかもしれないですね。
ここは水比べてみないと分かんないですね。
はい、じゃあいいお時間かなと思って、そろそろ。
そうですね。
実は私のイヤホンが充電してくださいってさっきから言ってるので。
じゃあ伊藤純平さん、長い間というか3週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しい時間をありがとうございます。
ありがとうございました。スクランフェス新潟、いつでしたっけ？5月、
5月20、21ですね。
20、21、
はい、
それまでには、うん、多分ラジオは出てるはずなので。
出てる出てる。それは出す、はい、出します。
それはそうですよね。
はい、
ぜひラジオ聞いた皆さんはスクランフェス新潟行ってみてはいかがでしょうかというところで、
はい、
全然ありがとうございます。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。